皆さんおはようございます。今日も守られて支えられて礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今日は説教の終わった後、敬老の祝福の祈る時を持たせていただきたいと思っております。70歳以上、75にするか70にするか、いろいろこの右翼曲折があったようでありますけども、一応70以上の方々を覚えて、それから神様に感謝し、お一人一人覚えて祈りを祝福を下げたいと思っております。今日見えてない、見えることができない方々も、身内の方々もありますし、いろんな方々がありますけれども、お一人一人覚えて祈りたいと思いますね。新しく生まれるという題で、皆さんがよくご承知の箇所から今日お話をいたします。ニコデモさんのお話ですね。ニコデモというのはですね、英語読みでニコデモスという、ニコデモスという、ニコデモス、宣教師の先生がまだ習いたての日本語でですね、このところから説教なさったんですね。その教会に新しい方々も、お年寄りの方々も来てらっしゃったということがありますが、ニコデモの名前を呼ぶときに、ネコデモス、ネコデモ、新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはありません、ネコデモ、ネコデモ、ネコデモとこう言われたときに、それを聞いて帰ったそれのおじいさんもおばあさんに言ったそうです。今日は不思議な話を聞いたよ。教会では猫でもですね、生まれ変わらなければ天国行けないという話を聞いたんだよ。うちの三家も新しく生まれ変わらなきゃいけないのかねという、まあ冗談のような本当の話をですね伺ったことがあります。ニコデモという人ですね、パリサイ人の一人ニコデモという人がある晩イエス様を訪ねてきたという話であります。この人はユダヤの宗教議会サンヒドリンの議員でありました。パリサイ派に属して長老であったと言われておりますね。大変立場のある立派な人物であったようであります。しかも年を重ねていたのであります。ユダヤではですね、年寄りの前にはきっと立たなきゃいけないというね、敬わなきゃいけないという、この白髪というのはですね、神様の祝福であり冠であるということでね、年寄りを敬うということがですね、日常生活の中で教えられていたようでありますが、ユダヤの宗教議会の中ではイエス様の働きというものがどんどん広がって、世の巷に広がっていく中で、反対する人たちが多かったんですね。当時イエス様はナザレのイエス、ナザレ出身のイエスと言われまして、30そこそこの若い預言者として人々の注目を集めていたわけですね。しかし権力者たちがそういうこの立法の訓練も受けたことがないような、どこの馬の骨かわからんような若造がですね、人々の人気を把握しているということに対しては非常なですね、反発があったわけです。妬みもあったわけですね。自分たちこそ宗教の代表者だと思っていますからね、あまり嬉しくないわけです。だけどもイエス様に従った弟子たちをはじめ民衆の中ではですね、ひょっとするとこの人がメシアであるかもしれない、神が預言書を通し約束なさっていたあの救い主ではないかという、そういう熱い期待があった。地位も立場もありました老人ニコデモが夜こっそりイエス様を訪ねてきたのは、この世紀の立法の高等教育を受けてない無学なガリラ出身の若い預言者に教えを請うということがですね、それが この自分の姿が人に見られたくなかったということになったかもしれないと思いますね。彼にはメンツがあり、こう自負心もありました。ユダの最高議会、自分が属しておりますと、この意見に対してこの反対の行動を取るということについてもまずかったかもしれない。だから密かにということだったかもしれませんね。 しかしニコデモはナザレのイエスが行われた印、奇跡を見て、この赤い預言者は確かに人を超えた力を持っている、上からの力を与えられている、そういうふうにね、見たわけです。確信したわけですね。そして個人的にですね、イエスに会って、ぜひ会って、尋ねてみたい、自分の心にある問題を尋ねてみたいとこう思っていたわけであります。そういうわけでその意を決してニコデモがイエス様を尋ねたわけでありますね。そしてイエス様に会って開口一番、私はあなたが神から来られた教師であることを知っています、神が共におられなければあのような印はできません、こういうふうに言ってますね。ニコデモはイエス様が神から来られた教師であることを確信していると告げましたけれども、同時にですね、自分を、まだまだ自分をですね、若い預言者イエスを評価し判断するという立場に置いてるんです。あなたが神様から来た特別な賜物が与えられた教師であることは私には分かる。あるところまでは私は分かってるよ、見えてるよ。そしてそういう判断の評価を私はあなたに対して下しているのですよという、こういう立場。皆さん、聖書とかキリスト教、イエス・キリストについて、日本でもですね、今日もそうでありますが、関心を持っている人たちがたくさんいるんです。たくさんいるんですね。時々キリスト教に関する本がいつでもちょこちょこちょこちょこ出てるんですが、時に大当たりしまして、ベストセラーになることなんですね。私もそういうこの本をね、時々買って読んでみます。はたから見たキリスト教っていうのは、どんなふうに人がキリスト教を見てるんだろうか。この間も、東京の方でありますが、新書を大賞を取りましたね。分かって分からないキリスト教というね、二人の社会学者が、東京工大の社会学者が書きましたですね、本を読みました。面白かったですよね。そして、いやー、ここまで、勉強してらっしゃったなと思って、自分の専門分野ですけども、読んだことがない、聞いたことあるけども、読んだことがない本をですね、読破してですね、いろいろね、分析してですね、そして語ってるんですね。すごいなと思いました。尊敬しましたですね。だけどもですね、やっぱりね、ここはこうだこうだこうだって書いてあるんですけどもね、違うなとこう思うんですね。時にはね、もう悔しい思いをしますね。分かってないななんて言いたい思いがいっぱいなるわけですけどね。今日もキリスト、イエス様を、イエスキリスト、自分の立場で評価する人がたくさんありますね。いろいろ学んだり、あるいは立派なその意見を聞いたりしてですね、得た知識を持って、イエス・キリストは自分がどんな人物か一応分かってるぞ、キリスト教はこんなものだ、イエス・キリストは高校だと自分でも分かったつもりになっている人がいるんですね。いるんです。またそういう人の本を一回読んで、分かったと分かっている人も随分たくさんいるんですね。そういう人に、聖書を読んだことありますかって、いや、聖書を読んでもいいんですなんて言ってですね、そういう受け売りの中で、どこかで自分なりに、イエス・キリストを分かった、知っているという人が、5万という。ニコデモも、ある意味でその類の一人であったと思います。ところがですね、イエス様はこのニコデモのこの言葉に対して答えられますね。まことにまことにあなたに告げます。皆さん、ここはすごく大切なところでありますね。五節のことです。イエスが答えて言われた、よくよくあなたに言っておく。新改訳でまことにまことにあなたに告げます。アーメンという言葉に使われているんですね。アーメン、アーメン、よくよくというのは、これは誠に誠意との方が訳にはいいと思うんですね。誠、真実のアーメンということでしょ。アーメン、アーメン、ヒューミーンという言葉なんですけども、これはイエス様がこれから私は大事なことをあなたに語りますよ、